皆さんどうもこんにちは、ミスターアキオです。1ヶ月ほどですね、すいません、お休みをいただいている形になっております。ちょっとね、更新の方が途絶えてしまってまして、巷の方では、ミスターアキオ死んだんじゃねえかとかね、ミスターアキオね、どっか行っちゃったんじゃねえかっていうね、噂がもう飛び交ってですね、もうネットが大炎上して、いやまさかまさかね、はい、もうちょっと一人でよくわからないボケを してますけれども、まあ僕はね元気でやってはいました。はい、別に何かがあったとか全然そんなんじゃないじゃないんですけれども、まあ忙しさもありましてね、ちょっと更新の方をお休みさせていただいてたという、まあそんな感じでございます。8月中ですね、いっぱい休みを取ってた形にね、まあ更新としてはなりますが、まあその間いろんなことがありまして、お話ししたいこともですね、まあ山積みのように、まあ夏休みの宿題のようにですね積まれていくというそんな感じで、まあ今日はね本当にトーク一辺倒な感じでいきたいなとも思うんですけれども、まず直近の話ではないですけれどもですね、ちょうど更新が途絶えてから1週間ほど先の話ですね。まあ更新の方が7月の24日で一旦ストップをしておりまして、その後まあ何が起こってたのかっていうこともね、ちょろっと今まとめてお話しさせてもらっていいですかね。実は今までですね、僕一応ラジオの、まあ、ネットラジオの方ですね、まあ、この番組なんですけども、放送としましてはですね、とある放送局さんの方にですねお邪魔をしておりまして、そちらの放送局をお借りして、放送させていただいていたわけなんですけれども、まあこの度ですね、7月末をもちましてですね、その放送局さんをまあある意味卒業という形でですね、新たにまあ9月からと言えばいいのですかね。まあ更新は9月からになってるんで、まあ9月からということにしといてください。また新しい放送局さんの方でお世話になることになりました。まあ番組のね、内容とかが全く変わるというわけではないので、その辺はね、心配せず、いつもと同じような感じでね、今まで聞いてくださってた方は思っといていただければいいと思います。その放送局さんなんですが、実は、ニューラジというですね、まあ、放送局になりまして、まあ、MC、DJ ですね、の方が集まって、自分の番組を持ったりとか、まあ、コラボをしたりとかっていうような、ことをしていこうということで、僕とですね、もう一人の人と、一緒に立ち上げました。自分たちで。なのでね、まあ、まだまだ、ある意味これから、というかね、始まったばかりなんで、そういう意味では温かく見守ってほしいなという部分もあるんですけれども、まあ、ニューラジというねところで検索をしていただければね、一発目におそらくね検索上がってくると思いますんで、興味のある方はぜひ、見ていただければなと思います。ということでね、そのニューラジというところでね、初めて聞いてらっしゃる方もいるかと思いますので、簡単にね、改めて自己紹介なんかをしておきましょう。僕の名前はミスターアッキオということでね、まあ、なんかのね、天気の CM とかでやってそうなメロディーに乗せて歌ってみましたけれども、はい、ミスターアッキオでございます。この番組はミスターアッキオのアニオタ一人ごとラジオということでですね、アニメ大好き、声優大好きな僕がですね、30分にわたり延々といろんなことを話し続けると。まあ基本的には本当にアニメの話したりとかゲームの話したりとかっていうね、オタクっ気満載なね、そんな番組になっておりますが、それ以外にもですね、まあ本当に僕の周りで起こったね日常的な話とかっていうのももちろんしていこうかなというふうに思っております。過去のね放送とかっていうのですね、まあ以前お世話になっていた放送局さんの方で流していた放送分にはなってしまうんですけれども、まあそちらの方で、過去番組としてね、放送していた分もですね、ブログもしくは、iTunes の方でですね、放送アップしておりますので、ミスターアキオのアニオタ一人ごとラジオという風にですね検索をしていただければおそらく iTunes の方でも、拾えると思います。 まあ、特に iTunes ストアの方のね、検索の、ところありますよね。そこのところで普通にミスターアキオという風にですね、まあ、英語表記なんですが、MRAKIO、MRAKIO という風に検索をしていただければ、ただミスターとアキオの間にはね、アンダーバーが入ります。ミスターとアキオの間にはアンダーバーが入るんですけれども、まあ、それで検索していただければ一発で出てきますので、過去番組の方も興味がある方は、ぜひ、検索をしてですね、聞いてみてください。まあ、面白い内容になってるかどうかっていうのは保証しかねますけれどね。僕はまあ一生懸命喋っておりますので、ぜひ、お聞きください。ちなみにね、この番組、投資番号としましては、もうすでに第15回目という形になっておりまして、前回の収録がですね、7月の24日で最終になっているんですけども、この番組は、第15回目の放送になっております。ということでね、オープニングの方がちょっと長くなってしまいましたけれども、番組始めてまいりましょう。ミスターアキオのアニオタ独り言ラジオ始まりです。それではまず本日の1曲目お聴きいただきましょう。7月27日に発売になりました、声優ユニットスフィアの8枚目のシングルになります、Let Me Do お聴きいただきましょう。どうぞ。
いつも Let Me Do自分の意志で歩いてたいだって Dream Come True ねその瞬間が輝く残しているんだ夢に代償なんてなくて
曲はですね、2011年7月の16日から始まりました、日本テレビ系列でやっておりますスフィアクラブというですね、スフィアの冠番組初のレギュラーテレビの主題歌にもなっております。スフィアはですね、今月の17日と18日の両日に、国立代々木競技場の方で、ライブの方を行います。まあつまりこの曲をねある意味引っ提げてっていう形にはなってくるかなということですね。実は僕も行きますよ。はい、初めてねスフィアのライブの方に参加させていただきますので、すごくすごく楽しみです。なのでね、この番組の方でもそのライブの感想なんか言っていければなと思います。 田明夫のアニラジ。さあ、皆さん改めましてこんにちは、ミスター秋代です。というわけで、僕が8月中何をしてたかというのをですね、振り返っていきたいなと思います。うん、と言ってもね、振り返れる内容がね、本当に絞られてくるんですけど、まあ聞いている方でね、まあ気づかない人は逆にいないかなと思うんですけど、僕ね、関西人なんですよ。近畿。関西出身で、関西住みで、まあ、国外に出たことのない人間なんですね。飛行機にも乗ったことがないというね、結構稀なタイプですね。もう成人してるんですけどね、なかなかね、飛行機に乗る機会がなくてね、乗ってないんですけど、まあまあそんな話はいいや。まあギリギリね、新幹線くらいありますよ。ですね。うん。まあ、その程度です。だからね、チェックインとかチェックアウトとかね、言葉は知ってるんですけど、いまいちどういうのか全然わからんっていうね。はい、誰か教えてくださいって感じですけど、ね、まあ、ただ怖いよね、飛行機ね。まあ、飛行機に限らず、ね、乗り物ってなんでもそうですけど、結構怖いですよね。まあ、乗り物で思い出しましたけど、この間ね、実は僕バイク乗ってる時に事故ったんですよね。そんなにね、別にひどくいわけでもなく、誰かを巻き込んだわけでもなく、もう本当にセルフ事故なんで、まあ、問題ないっちゃ問題ないんですけどね。うん、ちょっとまあ、カーブね、曲がろうと思ったらね、曲がるときに滑ったっていうね、別にスピード出しすぎてたとか全然そんなことじゃないんですよ。道が濡れててね、多分ね、操作ミスやと思います。ブレーキかけながら曲がってたとか、多分そんなことやと思うんですけど、ね、まあ、まさか滑るとは、みたいな、そんな感じですよね。うん、だからまあ皆さんも気をつけてくださいね。まあ特に最近ちょっとね、天候が怪しかったりとか、まあ台風が来るよとか来たよとかね、まあなんかそんなことで結構ね、ごたごたしてるんで、そのあたりのことにはちょっと注意していただきながら、僕の8月のスケジュールをもう一度おさらいしてみましょう。で、僕ね、そのまあ関西出身って言ったんですけど、8月の真ん中、ちょうどお盆ですね。実はね、東京行ってきたんですよ。東京に。うん、夜行バス使ってね。新幹線で行ったらお金めちゃくちゃ高いじゃないですか。万とかっていう値段からね、行きだけでかかってきたりするんで、さすがにそんなリッチな旅行はできないっていうことでね、夜行バスに乗りまして、東京の方まで、行ってまいりました。で、日程としてはですね、11日の夜に、まず、バスの方に乗りまして、まあ、乗ったところは京都駅から乗ったんですけど、京都駅の、まあ、とあるね、バス乗り場からね、乗りまして、で、12日ですね、まあ、ちょっと金曜日の朝7時頃に着く予定やったんですけども、ちょっとね、首都高がなんか混雑してたようで、1時間ほどね、予定時刻から過ぎてね、東京駅着いたのが、だいたい8時過ぎぐらいやったんですね。で、まあ、何しに行ったかっていう目的は、まあ、後で話するとして、まあ、止めてもらうところはあったんです。っていうのは、まあ、ネットで知り合った人なんですけども、まあ、その人がね、ちょうど東京圏って言ったらですね、まあ、関東に住んでる人で、止めてやんぜって言われたんで、じゃあ止めてくれや、ということでね、まあ、寝場所は確保してたという感じなんですけども、まあ、そんな感じでね、午前8時頃に着いて、まあ、その人とね、合流したんがだいたいそれから1時間後ぐらい、9時か10時ぐらいだったと思うんですけど、に合流をしまして、そっからね、まず友達の家に行くわけではなく、ちょっと観光しようということでですね、初めて僕 IC カードなるものを買いました。はい。まあ、関西圏にもありますよ。ピタパとかね、イコカとかね、 そういうなんか IC カードっていうのでね、あの、電車乗れるらしいんですけど、僕ね、今までそんなもん買ったことないんですよね。あの、使う機会がない。別に普通に切符買ったらええやんけっていう感じの人なんで、それで今まで過ごしてました。電車とか乗るときね。うん、だからね、いまいち使い方とか全くわからず、何それみたいな感じでね、聞いてたんですけど、まあ、あれどうやらね、チャージ式の、カードらしくってね、まあ、その、あれにね、券に2000円とか3000円とかっていうお金をね、あらかじめ入れといたらその分お金使えるよっていうね、まあ、そんな感じのやつやったらしいんですけど、まあ、そこでね、その東京駅のところでね、初めて IC カード、イコカですね、買いまして、それで東京観光し始めたわけなんですよ。で、まずね、最初ね、朝やったんで、お腹空いたと。まあ、夜行バスの中でね、特に何か食べるわけでもなく、ただ、まあ、なんか寝れたり寝れなかったりみたいな状況が続いてたんでね、まあ、お腹空いてたっていうのもありまして、上野の方に行きまして、牛丼屋に行きました。朝から、めちゃくちゃ重たい。マジでとかって言ってたんですけど、まあ、それでね、東京から上野まで行きまして、牛丼食いまして、ちょうどね、上野っていうのはね、アメ横っていうのがね、あるらしく。僕ね、今までね、アメ横のね、略語、アメ横って略語かなと思うんですけど、今までね、アメリカン横丁やと思ってたんですよ。こんなん言うたら笑われるんでね、ちょっともうどんな田舎もんやねんと思われるんで言わなかったですけど、アメ屋横丁なんですね。で、まあ、そのアメ横にね、行きまして、まあ、街並みはね、街並みっていうか、まあ何があるかっていうのも全く知らなかったんで、まあちょっと見て驚いたんですけど、普通に海産物とかのね、あったりとか、あとお土産的なね、があったりとかね、で、まあ、なんか、その海産物売ってる横で靴売ってたりとかね、なんか意味わからへん並びになってたんですけど、絶対匂い移るやん、この靴とかね。そんな感じで、まあ、ほんまに、なんか鮭とか鯛とかね、そういうほんまに魚系売ってる横で靴屋さんあったりしたんですよ。ザ・シューズやったかな。なんかありました。はい。そんな感じでちょっとびっくりしながらね、ゲーセンに入りまして、で、まぁ、ちょっとゲーセンで、ね、ちょこっと遊びつつ、アメ横をね、一通り散策をしまして、で、その後どこに向かったかというとですね、いきなり秋葉原に、確か行ったと思います。上野の後ね、早速、もう別に行っか、つって秋葉原に行きまして、そこでね、一日過ごしてました。秋葉原で。ね、秋葉原着いたんがね、多分ね、12時前ぐらいなんですけど、そっから、夜多分ね、8時か9時ぐらいまでずーっと秋葉にいました。その日は。で、まあ何してたかっていうと、まあ秋葉原ってそれこそね、本当に、まあオタクの聖地と言われるぐらいのもんで、いろんなものがありまして、まあ、例えばね、アニメオタク系の話でいけば、アニメイトとか、ゲマズとか、虎の穴とかね。まあ、そのあたりの、ショップがね、あったりしたんで、まあ、もちろんその辺も回りました。で、それ以外にもね、秋葉原っていうのは、まあ、電気街って言われるぐらいのもので、いろんなね、電気製品を取り扱ってるんですよね。まあ、例えば、ソフマップさんがあったりとか、ビッグカメラさんがあったりとか、ヨドバシさんがあったりとかって、まあ、いろんなね、電気店が、ヤマダ電気とかね、まあ、並んでたりするんですけど、まあ、そこにはね、さすがにちょっと時間の関係上入ってなかったんですけども、まあ、そういうね、大きい店舗以外にも、本当になんか個人商店的な感じで、ちっちゃいお店なんやけども、電気製品電化製品扱ってるようなお店とかも結構あって、で、まあなんか本当に掘り出し物的な、そういうお店もありました。で、フィギュアとかも1500円で売ってましてね、実は1個買ってしまいました。ゆいちゃんメイドバージョンっていうやつなんですけどね。はい。ちょっと、これめっちゃ安いやんと思ってね。軽音の平沢ゆいちゃんのね、メイド服バージョンっていうのがね、売ってましたんで、ちょっと買ってしまったりとかっていうのもあったんですけど、まあそんな感じでですね、その日一日で、本当にいろんなところ、いろんなお店回りました。はい。で、 その日最後にね、締めで回ったところがあるんですけども、秋葉といえばっていう感じでね、ピンと思いつく方も、そうでない方もいらっしゃるかと思います。最近はね、ちょっと、ある意味、ブームは去ったかなっていう気はするんですけども、少し前、もう本当に2、3年とかそのぐらい前やったと思うんですけど、今すごくね、大流行りして、もう乱立したような、ブームがありましたよね。メイドカフェです。メイドカフェ。はい、メイド喫茶ですね。はい。こっちの方、まあ、いわゆる関西の方にはね、本当にね、その県内とか、その府内とかにね、もう1軒とか2軒とかぐらいしかないんですよ。でも、秋葉原には、その秋葉原っていうその地区内だけで、多分10軒とかあるんでしょうね。ガンダムカフェとかあったぐらいですから、入ってないですけどね。そんなのがあったぐらいなんで、まあ、多分あるんでしょう。道すがら歩いてるとね、メイドさんがね、ビラ配りしてるんですよ。どうですかつってね。うん。もう、まずそれにもちょっと驚きですよね。そんなんこっちの方なんで、そんなんメイドさんが立ってビラ配りしてるとか、そんなん、奇特な目でしか見られないですよね。もう、あれ、秋葉原特有の文化だと思います。あれ、多分こっちの地域でやったら、ほんまに、うわ、吉祥とかって普通に多分言われるぐらいの感じなんですよね。うん。僕はもう本当に目の保養にはなりましたけど、うん、でね、まあそのメイドカフェっていうのを行ったことないっていうのもありましたし、まあせっかく秋葉原に来たのにっていうのもあったんで、友達とね、交渉して、最初はね、その友達は行きたくないって言ってたんですよ。絶対嫌やとかって言ってたんですけど、いやせっかく来たんやからっつってね、押しに押しまして。もうしゃあないなっていうことでね、メイドさんに何人か声かけられた中から一人を選び、それでついていきましたね、メイド喫茶、初のご入場でございますよ、お帰りなさいませ言われましたよね。ちょっとね、一人でテンション上がってました、その時ね。いや、これがまた結構楽しいんですよね。お金めっちゃ使いますけど、うん、お金にね余裕のある時に本当行ってくださいっていう感じです。メイド喫茶行こうと思う方はね、うん、本当にね、1時間、そのね、お店はね、1時間半っていうコースなんですけど、その1時間半過ごすだけで、3人で行ったんですけど、普通に1万円とかしたんで、すげえなってね、思いつつ、まあ、楽しんでました。写真撮ったりとかね、できたりします。ゲームしたりとかね。あと、まあ、お約束のね、お絵描きっていうのもしてもらえるんですよ、あれね。そのお店は、オムライスにお絵描きをしてもらえるんですけど、まあ、最終的にね、3回行ったんかな？最終的に3回行ったんですけど、ゆいちゃんの絵とかもね、描いてもらったりとかしました。まあ、めちゃくちゃうまいんで、もしね、写真も撮ってますんで、もし見たいよっていう方はね、まあ、ブログの方なり、iTunes のね、コメントの方なり残してもらえればね、まあ、ブログの方になりますけど、アップしますので、ぜひ、まあ、何かあれば言ってください。結構うまいです、マジで。うん。で、まあ、それね、その日1日目なんですけど、東京実際何しに行ってんっていうと、コミケに行ってきました。コミックマーケットですね。C81 です。はい、日程としては12、13、14ですね。違う？12、13、14ですね。はい。にあったんですけども、まあ、1日目はね、ちょっと、時間の関係上っていうのもありまして、行かなかったんですけど、2日目と3日目には行ってきました。でね、その知り合いの方がね、実は漫画家さん、絵師さんで、ちょうど出展されるということで、じゃあ、売り子もやるぜということでね、その二日目の方はね、サークル参加で行ってきました。なかなかいないと思います。まあ本当にね、まあサークル参加それこそね、全体で見たら、5万サークルとかっていうぐらいの量で多分参加してるんで、まあ人数的には、本当に、ね、10万人とか、ね、いう人数で多分、サークル参加されているんですけど、来場者数だけで見たらね、もっと まあ今回のね、今年の来場者数は54万人でしたっけ、なんかそんなぐらいの人数やったんで、まあ5分の1ですよね。だからまあ本当になかなか経験できないようなことをさせてもらいました。はい。まあ言ってね、売り越してたん実は本当に30分ぐらいだけなんですけど、うん、企業ブースにね、回ってたんですよ、僕。2日目。何があるか全然わからなかったっていうのは、カタログをね、買わなかったんですよ。コミックマーケット、コミケはね、たくさんのサークルが参加されるんで、カタログっていうので、どんなサークルが出て、どんな絵でとかね、どんな内容のものとかっていうのが、あらかじめね、カタログとして出版されるんですよ。で、まあ、それを見ながら、ここのサークル回ろうとかね、いうのを、まあ、基本的には決めていくらしいんですけど、僕はね、全くそんなもの持ってなかったんで、どこにどんなサークルがどんなもの出してるのかって全くわからなかったんで、全部足で稼ぐしかなかったんですよね。なんで、もう本当に疲れました。マジで疲れました。で、まあ二日目の主な目的が、本当に企業ブースを回るっていうことやったんです。で、企業ブースが西館なんですけど、僕の知り合いが出店するところが東館ホールで、西館っていうのがね、歩いてね、本当にね、30分くらいかかりました。人混みが多すぎてっていうのがまず一つと、あと、並ばないといけないっていうのが一つありまして、かなりね、時間がかかりました。で、僕、企業ブースでね、回って買ったもの何かっていうとね、僕、回ったんは、TBS のブースが、まず、先決やなって思ったんですけど、まあ、他にね、どんなんがあるんかなっていうことで、とりあえず一通り一周をしたんです。で、まあ、最終的に買ったのはその TBS ブースのところで、軽音のね、グッズが売ってましたんで、それは一通り買い占めました。はい。もうそれだけで1万円以上したんですけど、その TBS ブースに並んでね、実際帰るまでに1時間半ぐらいかかりました。ホールのね、中が一応ブースになってるんですけど、並ぶのにね、そのホールの外の通路があるんですけど、その通路で5列ぐらい、ずらーって並んでるんですよ。えげつないぐらい人数、もう本当に TBS ブースだけっていうぐらいの勢いで、もう本当に5列とか6列とかで並んで待ってるんで、僕もね、それね、最初ね、並ぶの嫌やな思いながら並んでました。結局1時間半ぐらい。もう本当にね、12時ぐらいから並び始めて、買い終わった1時半とかやったんで、もう本当に疲れましたが、いい買い物ができたという感じです。で、まあ、結局ね、2日目もう本当にそんなこんなでね、TBS ブースを回るだけのような感じにはなってたんですけど、3日目ね、が一番ね、人数多かったというふうに言われてるんですが、僕らはね、まあ、その2日目の疲れもあり、ちょっとね、遅めに行きました。11時とか12時とかっていう時間にね、行き始めましたが、それでもすごい人でしたね、やっぱりね。ほんまに、2日目の12時、1時よりも多分3日目の12時、1時とかの方が人が多かったような印象があります。僕的には。で、まあ、3日目の方はですね、とりあえず東館を全部回ってね、まあ、どんなサークルが出てるのかって細かいことは分からなかったんですけども、まあ、昔からね、馴染みのあるサークルさんっていうのもね、足で稼いで、あったっていうので見つけてね、買ったりとかね、同人誌ですか、買ったりとかっていうのもできたんで、それは結構収穫かなというふうに思います。で、まあ、そのね、3日目っていうのが8月の14日、もう、まあ、最終日やったんですけど、コミケでね、いいお買い物をして、で、その日の晩に帰ってきたという、そんな感じでございました。コミックマーケット、本当にね、僕最初のね、印象、行く前の印象っていうのは、本当に男ばっかで、もわもわして、まあ、言っちゃ悪いですけど、本当に、見てからにオタクっていう人たちが、行くようなもんだとばっかり思ってたんですけど、全然そんなことないですね。ほんまに。見た感じ黙ってたら普通やんっていう人いっぱいいました。で、まあ3日目はね、本当に成人向けのものが多かったんで、 さすがに子供はいなかったんですけど、二日目、知り合いが出店してた日は、本当に子供がいました。小学生とか、中学生とか、普通にいました。で、小学生が親子で、コスプレしてたりとかしてたんですよ。僕が見たのはね、ナルトのキャラクター、で、女の子やったんですけど、子供の方は、さくらちゃんのね、コスプレを、ちゃんとね、ピンク色のカツラ被ってやってましたよ。結構気合入ってるなぁ思いながらね、ちょっとチラ見したんですけどね。うん、まあさすがにね、関係ないところで写真撮ると盗撮になってしまうんで、コスプレはね、コスプレ専用の、広場があるんで、そこやったら写真撮ってもいいんですけどね。そうじゃなかったんで、ちょっと撮れなかったです。うん、さすがにカメラマンではないんで、そこまでするとちょっと気色悪いんでやらないんですけどね。うん。まあ、そんな感じでした。だからね、もう本当にコミケに行ってね、いろいろ印象が変わりましたね。まあ、僕自身別に普通にオタクやってるんで、別に、なんか思うかって言ったら別にそうじゃないんですけど、まあでも、やっぱり印象が全然変わりました。で、まあ、冬コミの方もね、おそらくその知り合いが参加するんちゃうかみたいなこと言ってるんで、また冬にも行こうかな、というふうに、思いました。ということでね、僕夏のね、ちょうど真ん中あたりは東京に行ってましてね、すごく楽しい思い出を作れました。この場を借りて、もう一度感謝をしたいと思います。ヨムさん、ありがとうございました。はい、ヨムさんと言います。YOM、ヨムと言いまして、多分ね、ヨムってそれで調べたらね、出てくんじゃねと思います。まあ一応ね、プロではないです。普通に、まあ、アマチュアなんですけども、まあ、セミプロ的な感じ、うん、よくわかんないですけど、はい、そんな感じで、一応サークル活動やっておられますんで、興味ある方はね、ぜひ、検索をしてみてください。まあ、ホームページのタイトル、キュンキュンアートワークスというところでね、そこでサークル活動されております。ので、ご興味ある方はぜひ見てください。で、成人されてる方で、そのサークル出版の本気になる方はですね、虎の穴の方でね、委託出版してますみたいなんでね、ぜひ見てみてください。一応初音ミクのね、同人誌になってますんで、ぜひお願いします。はい。ということでですね、ちょっと30分がだいぶ過ぎてますのでね、ミスターアキオのアニオタ一人ごとラジオ、今日は本当にトーク一辺倒な感じで、もう本当にね、コミケ行ったよっていうかね、東京の話しかしてないんですけど、もう本当に東京ね、1,2,3、4日いましたけどね、コミケと、秋葉にしか行ってない感じですね。本当にね、もうオタクライフ満喫したような感じでございますが、どうでしたでしょうか。皆さんもね、コミケ行ったことある方もそうでない方も雰囲気をね、感じ取っていただければなと思います。ということでね、本当に終わりにしましょう。最後の曲だけお聞きいただきましょうかね。先日、まあ、1ヶ月ほど前になりますけどね、K-ON の、ライブイベントがね、ブルーレイと DVD で発売になりましてね、ちょっと遅ればせながらという感じですが、入手をいたしまして、久々にね、K-ON熱がまた再熱しております。で、そのライブの中でね、ちょっと感動的だった曲をご紹介したいなと思います。劇中歌集の中から、ときめきシュガーお聴きいただいてお別れいたしましょう。それでは、また、来週の日曜日に更新されるはずです。ので、それまでお楽しみに。お相手はミスターアキオでした。バイバーイ。大切なあなたにカラメルソース、グラニュー糖にブラウンシュガー。大切なあなたにカラメルソース、メイプルハチミツは私のハートもカラメルソース。
Yeah.